お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
2月13日の SBS 日本語放送ニュースです。ビクトリア州が今日2019年20年に起きた大規模な山火事ブラックサマー以来初めてとなる深刻な山火事リスクに直面しています。今日はビクトリア州の大部分で火器の使用が禁止されています。オーストラリア気象庁によると今日はミルジューラで気温が41度まで上昇する見通しで、4つある山火事警報の分類はウィメラ地区で最も高いカタストロフィック、マリーで2番目に高いエクストリーム、州の残る部分で3番目に高いハイとなっています。2019年の山火事で大きな被害を受けたイーストギップスランドは唯一山火事リスクが4番目に高いモデレートとなっています。気象庁のクリス・ゴットフレッド氏は ABC に対し、州の大部分で気温は30度台半ばまで上昇する見通しだと述べました。州の非常に広い部分で非常に立ちの悪い一日になるかもしれません。特に州の北西部は気温が最も高く上昇し、リスクも最も高くなります。ゴットフレッド氏でした。先住民の人が直面する不利益を解消する取り組み、クロージング・ザ・ギャップの一環として、今後3年間に遠隔地で新たに3000人分の雇用を生むことに連邦政府が取り組みます。雇用の創出に7億700万オーストラリアドルが投じられますが、観光、園芸、不動産、コミュニティサービスなど、どの業界で雇用を増やすのかは、それぞれコミュニティが決めます。今日は1970年代まで行われた、先住民の子供を親元から強制的に引き離す隔離政策について、これを過ちだったとして政府が謝罪した日から16年となります。これを記念して今朝開かれた朝食会でアンソニー・アルバニージ首相は、クロージング・ザ・ギャップで掲げる 19の目標のうち順調に達成に向かっているのはわずか4つだと話しました。
That's not a pass mark for us as a nation.
国として合格点とは言えません。そして政治的な信条が何であれ、私たちは皆もっと良い結果を出す必要があることを認識すべきです。アルバニージ首相でした。個人のプライバシーを守り、ヘイトスピーチに対応するため、特定の人物を攻撃することを目的に、その人の情報を集めてインターネットに公開するドクシングと呼ばれる行為を違法とする法案を連邦政府が議会に提出する意向です。アンソニー・アルバニージ首相はシドニーのラジオ局 2GB に対し、誰かを特定できる個人の情報をオンラインで公開するという復讐の手段としても使われることのあるこの行為は今後対処されると述べました。首相の発言の前には、パレスチナの支持者がイスラエル人数百人について名前や写真、ソーシャルメディアのアカウントなどを公開する出来事が起きています。一般的に不動産投資で多く使われ、節税策の一つとなっているネガティブギアリングをめぐり、野党グリーンズがその見直しを求めていることを受けて、連邦政府のアンソニー・アルバニージ首相は、グリーンズは初めて住宅を買う人への支援を邪魔しているとして非難しました。アルバニージ政権はネガティブギアリングについていかなる見直しも行わないとの方針を改めて示しました。ネガティブギアリングは投資物件に関係する損失を所得から控除できる制度です。グリーンズは政府が提案した住宅購入支援策を国会で支持することと引き換えに、この控除額に上限を設けることを主張していました。この住宅購入支援策は今週国会で審議されます。アルバニージ首相は、政府の提案する住宅購入支援策はグリーンズの支持がなくても可決できると述べました。
I noticed that the Greens political party having held up
グリーンズは昨年、公営住宅への資金供給を止めました。そして今、住宅購入のための一歩を踏み出そうとする人への支援策に資金を出すことを止めています。彼らが今後そうするといったことです。一つ言いたいのは、この支援策は単独で成立できる、そしてその価値があるということです。アルバニージー首相でした。クイーンズランド州議会議員でグリーンズに所属するエイミー・マクマーン議員の乗っていた車がブリスベンで衝突事故に遭い、議員が重傷を負いました。事故は昨日午後6時半頃、カンガルーポイントにある交差点で起きました。マクマーン議員はプリンセス・アレクサンドラ・ホスピタルに運ばれ治療を受けています。怪我は深刻なものの命に別状はありません。議員の乗っていた車は大きく損傷しました。衝突した車に乗っていた人も病院に運ばれましたが、容体は安定しています。アメリカの歌手テイラー・スウィフトのオーストラリアツアーを直前に控え、コンサートチケットの追加販売が今日午後行われます。メルボルンとシドニーで行われるコンサートのチケットが今日、ティケテックを通じて限定数販売され、この中には司会が制限されているものの、65オーストラリアドルと安価な席も含まれています。オーストラリアツアーは今週金曜日 MCG から始まります。今年のアメリカ大統領選挙で再選を目指すドナルド・トランプ前大統領が、NATO の軍事費を十分に負担しない加盟国は攻撃があっても防衛しないと発言したことを受けて、ドイツのオラフ・ショルツ首相が冷静になるよう呼びかけています。トランプ氏の発言は11日にサウスカロライナで行われた選挙集会でのもので、トランプ氏はさらに、軍事費を十分負担しない加盟国がロシアの攻撃を受けても攻撃を黙認すると述べました。ロシアによるウクライナの侵略が始まってからもうすぐ2年となる中、トランプ氏の発言はヨーロッパ全体に衝撃を与えました。しかしショルツ首相は自分はトランプ氏の発言を心配していないと述べました。NATO がアメリカ、カナダ、そしてヨーロッパにとって必要なものであると確信しています。第二次世界大戦以降、私たちは長く協力関係にあり、未来に向けても本当に優れた同盟で、私たちはこれを維持していきます。アメリカ大統領もそうですし、アメリカの国民もそうしていくと確信しています。ショルツ首相でした。続いてスポーツ、水泳です。ドーハで行われている世界選手権で、オーストラリアのキャメロン・マケボイが男子50メートルバタフライで銅メダルを獲得しました。金メダルを獲得したのはポルトガルのディオゴ・リベイロで、予想を超える活躍を見せました。2位はアメリカのマイケル・アンドリューでした。29歳のマケボイは昨年、福岡で行われた世界選手権に出場し、オーストラリアの選手として最高齢で自由形の金メダルを獲得しています。続いてファイナンス、エクスチェンジレートです。お昼のレートです。オーストラリアドル1ドルは日本円で97円50銭、US ドルで 65.25 セント、ユーロで 60.59 セント、イギリスポンドで 51.69 ペンス、また US ドル1ドルは日本円で149円41銭で取引されています。続いてお天気です。お昼の時点での明日14日水曜日のお天気です。パースは晴れで最高気温は37度。アデレードは時々曇りで最高気温は24度。メルボルンも時々曇りで最高気温は19度。ホバートも時々曇りの予報です。最高気温は20度。キャンベラは1、2度雨が降りそうです。嵐になるかもしれません。最高気温は28度。シドニーは雨で嵐になるかもしれません。最高気温は30度。ブリスベンは時々曇りで最高気温は31度。ダーウィンは嵐、大雨になりそうです。最高気温は31度の見通しです。お知らせの後は音楽、そしてカレントアフェアーズに続きます。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。